皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月24日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は金融は大詰めという話です。金融ってよくファイナンスって言うんですけども、まあ必要なお金を、提供するっていうのは意味でしょうかね。だからその、まあ、お金がないと何事も始まらないってことありましてですね、逆に、いろんな国家でも戦争でも暴走を止めるためにはお金を止めろって話があるんですね。テロがそうなんですね。あれは80年代のレーガン政権の時だったと思いますが、世界中テロが吹き上げれるようになりまして、テロを止めるためには金を止めろと。だからテロリストに行く金を追いかけてそれを止めればいいという話になりました。今そのテロリストがですね、アメリカ国防総省、アメリカ政府なんですね。まあ、とにかくウクライナといいですね、中東といい、東アジアといい、まあ、アフリカといい、どこでも戦争をしようということにやってきたわけでありますね。戦争や、家業の連中が乗っ取っておりますから。で、このアメリカというテロリストを止めるためにはアメリカの金を止めなきゃいけない。まあこんなような意味のことを言ったのが、マクレガー退役大佐でありますね。あの人は国防総省の最高顧問だった人で、トランプ政権の時ね、まあトランプの参謀ですよね。これはやっぱりなんかいよいよ本当にそのアメリカ政府がテロリストになったなということを実感させます。テロリストってそうやって追い詰めていくんですね。金を止めるんですね。ですからすぐ経済制裁かけますでしょ。ね、経済制裁って結構聞くときは聞くんですね。聞かないときは聞かないですけど、だからまあそんな感じで、アメリカ政府もテロリストだからこれ金止めないとアメリカ人も世界もえらいことになるということで、で、しかも、マクレガーさんは、4月までにと言ったんですね。この4月という根拠が実はよくわかんないんですけども、まあ4月までに金を止めないとと言ってて、地域紛争が世界大のものになりかねないと言ってますね。まあ地域紛争今やってますよね。で、これでその、イスラエルが南レバノン攻撃すると言ってますから、まあ正式にヒズボラが、激しく出てきますね。今、ヒズボラもすでに宣戦布告しておりますから、イスラエルとは戦争やってるんですけども、まあ、しょぼしょぼやっておりまして。で、イスラエル軍が南レバノンに侵攻するということになると、それはヒズボラが出て戦いますから全面戦争ということで、まあ、イスラエル本土には10万発のミサイルが起こって、イスラエル全体が火の海になると。そういうふうになってきたときに、イスラエルがおそらくアメリカ、イギリスに退避を要請すると。助けてくれと。で、アメリカ、イギリスがそこに助けに行かざるを得なくなって、で、その駆け引きの中で世界戦争になっていくと。まあ、こんな話は昔からこう言われるわけですね。まあ、実際その通りになってきたと思うんですね。で、ロシアは、やっぱりポセイドンを持ってますから、今度のはなんか、今やっている、イエメンですね。イエメンでの英米の戦争の作戦の名前が、ポセイドン・アーチャーっていうんだって今日出てましたね。弓ですね、アーチャーってね。だから、ポセイドンをこう、夢で打ちかけると、まあ実際には潜水艦なんだと思うんですけども、ロシアの潜水艦ですね。まあこれで、まあ一発仕留めちゃうよという、まあこんな話なんじゃないかと思うんですね。だからもう聖書のハルマゲドンの世界に向けて、もう一社千里に物事は動いてると。だからこう、ネタニヤフってのは、イスラエルシオニストをですね、奈落の底に落とす、奈落の底に落とす、まあ、暴走列車の機関士やってるんですね。もう誰も止められない、どうにも止まらないっていうのが、まあ今のイスラエルであり、もう早くそれやってくれという世界の流れだと思いますね。だからこの間イスラエルの大統領はスイスで起訴されましたよね。大量虐殺でね。だからイスラエル国自身もですね、今あれですね、国際司法裁判所で、裁判がいよいよ本格的にこれから始まろうとしておりますから、しかもそれに対してイスラエル開き直ってるわけでありますね。イスラエル大統領もそうでしたね。まあもう助からないわけで。あとやっぱりイスラエル軍の非人道的な姿ですね。まあ前々からあれはもう世界中顔しかめてるわけでありますけども。 イスラエルの若者ですよね。イスラエルの若者は一体何をやってるんだと、あの残虐性って何なんだということが、まあみんな理解できないぐらいのひどさですよね。そうするともうなんかイスラエル国内に行ってですね、捕まえて戦争裁判だとか言ったってもうらちの明かない話で、まあもうまとめて、地面の底あるいは、蒸発させるという選択になってはもうあれはしょうがないんじゃないかと思うんですね、正直言ってね。で、その最後、そこに持ってく、どうやってそこにその持っていこうかって時に、金を止めちゃえと。マクレガー大佐言うわけですね。そうか、金を止めれば確かにそうだなと。ウクライナももう金が止まって今いろんなことが起きてるようでありますしね。イスラエルも金止めちゃえと。国防省とかアメリカ政府ですね。アメリカ政府金止めちゃえば、終わると。テロリストだね。アメリカ政府テロリストだから、金止めるのが一番よろしいと。こういう話になってるわけでありますね。ということは4月までで言ってましたから、アメリカ政府のデフォルトなんでしょうね。アメリカ政府がデフォルトするんでしょうね。他にいろんないくつか可能性ありますけども、デフォルトするしないとやっぱり終わりませんので、テロリストはデフォルトしないと終わらないんで、やっぱデフォルトさせるんでしょうね。4月までってことはもうすぐだね。あとだから2月3月中に蹴りつけなきゃいけないと。そうするとトランプが前から言ってる2月までにバイデンを打ち負かして、アメリカ取り戻すっていうのは大体日程的に合ってきますよね。で、アメリカ時間の今日が23日が、ニューハンプシャーの予備選ですから、あれでトランプ圧勝ってことになれば、ニッキー・ヘイリーも降りざれなくなって、トランプで決まりと。で、民主党は有力候補なしと。そうするともうほとんど国民の結論は出たということですよね。日本でどれぐらいいるか知らないんですけども、トランプの言ってることはやっぱ正しかったと、アメリカ国民が理解するわけですね。ですから今回、トランプの人気は世論調査でももちろん予備選でもすごく高いわけですね。やっぱこの実績っていうのがはっきり見えてきたということだと思うんですね。これまでの大混乱の中で、どっちの言ってることが正しいかはっきりしてきたんだと思うんですね。日本の場合は、どうでしょうかね、世界のことあんまり知らない人も多いし、はっきり言って、あんまり関係ないですからね。要するにそのアメリカの属国でありますから、属国を終わる瞬間というのはいきなり投げ出されますからね。キョトンとしてる人はキョトンとしてるし、二極文化の時代でありますから、あんまり関係ないっちゃ関係ないんで、あと中国ですよね。中国どうなるかですね。今中国人が慌てふためいて金を出してんじゃないですか、あれ。なんかあるんだと思いますよ。慌てて動かなきゃならない理由があると思うんですね、あれね、中国ね。だからこう、やっぱり、あの国もアメリカのね、ドル建ての中国ってのは、所詮資金繰りだけで今回ってる状況ですから、それも大詰めになってきたんでしょうね。したがってこのファイナンスがつかなくなってくる。お金が、運転資金がなくなってくるとですね、立ちどころに終わるみたいな話がこれから散々出てくるんじゃないですか。で、今、あれですね、中国の方は株が大暴落してますよね。あんな風なんですね。だから、金抜けるところっていうのは。で、入ってくるところは今のところまだ、とりあえず国際金融システム動いてますんで、日本とかアメリカの方の株式市場に金入ってきてますけども、これも最後どうなるかですよね、正直言ってね。今のシステムそのものが、これは終わりになっていくわけですから、最後は全部まとめて落っこっちゃうんだと思いますね。すべて資金繰りで、あらゆるものが売られるという、総売り以外になかなかこういうのは出口がなくてですね。それに向かってこう動いていくんでしょうね。でも、やっぱりその、トランプたちの作戦っていうのはその次ですよね。今のだから、俯瞰紙幣。俯瞰紙幣を基軸に据えた通貨体制は終わりにして、現物を使った、特に金銀ですね。金銀を使った通貨体制に移行しようとしているわけでありますから、それに関係ないところはみんな吹っ飛んじゃうということで、すべてなくなるわけでもなくて、ロシアが今までね、この22年の特別作戦始まった時からやってきたこととか、いろいろ発表されていることとか、アメリカのテキサス州で もう稼働してますでしょ、テキサス、地金預託所ですね。あれを使った新しい金融システムってのは、もう法律のね、あれ実際に施行してんじゃないかと思うんだけども、まあなんか表立って何も言ってないんで、新しい、個人が持つ貴金属を担保として新しい通貨ね、そういうものの使った新しい金本位制が、まあ、いよいよ始まるわけですね。したがって、まあ、今、とにかくハイテクなんかでもですね、金が集まりませんから、どんどんリストラやってますよね。新しい投資が止まってくる。よって、この先っていうのは、経済がもう一度実需原則に戻るという、そういうふうに考えていいですね。だから、仮需の金融はいよいよ大詰めで、仮需要と言いますか、投機と言いますか、膨らました金融というか、実体のない金融と言いますか、こういうものはもう終わりで、もちろんテロリスト金融も終わりで、その先は、あれやっぱなんか二宮尊徳のですね、二宮尊徳さんの信用組合じゃないけども、みんなが零細な資金を出し合ってね、それでこの、まあ、経済運営していくという、自分たちに必要な投資をやっていくという、そこにやっぱ戻っていくんでしょうね。だってその個人ベースの金本位制ってこと言ったらお金膨らまないですからね。その、なんて言いますか、信用創造でどこまでも通貨を量を増やしてね、デリバティブの駆使して通貨を増やして、これでその空中戦のような形で金融をでかくして、そして実体経済もそれについてこさせるように膨らましていったっていうのが今までのこの経済運営、特にこの、まあ、1980年以降ですね、そういう時代だったわけでありますけども、まあそういうものがですね、まあ終わると、あとは、まあ何て言いますか、麻雀で言えば、店舗ってありますよね。店舗をやり取りするようなところが金融になりますので、よくわかりやすくて、実体経済とは乖離しないですね。だから逆にその巨大な投資はできなくなるんですよね。今までその金本位制が何で問題だったかっていうとですね、経済を膨らますってことは当たり前にやってるもんで、実体経済以上に膨らますってことは当たり前にやってますから、それやっちゃうとですね、金本位制やったらそれは潰れちゃうんだね。通貨当たんなくなって経済の成長の方が早くなりますから。だから今度は実体経済の成長をゆっくりさせるわけね。まあ言ってみると自然のリズムに合わせるっていうのかな、タイムイズマネーとか言ってですね、まあ仮想的な経済空間を想定して無限に広がっていて、どこまでもその利回り上げられるなんてね、そんな仮想空間を作って、その中で経済成長をやらせて、その成果を株価だとか利回りで表現して、それをね、勝ったり負けたりして取り合いする、そういうゲームであったわけですけども、それを終わりにするということですね。だからまあ、農作物は農作物の時間でしか育たないし、人は人の時間でしか育たない。これにお金を合わせていくってことだな。だから、金銀を使うってことは、この世の中の有形の資源 を使うってことですから、地球上の有形の資源の成長発展のスピードと同じように発展させていくと。だからいわゆる巨業っていうものはなくなるんでしょうね。金融の巨業っていうものは存在しなくなるんでしょうね、これはね。いいことじゃないですか。その巨業の部分がいつも世の中をぶっ壊してたわけですからね。デジタルとか言ってもですね、そのあくまでも実業の役に立つ部分というところから行くわけですね。はい。そのデジタルだけでそこに金が乱舞して、全く別の世界を作るってことはできなくなる。すなわちそのデジタルも、途方もない金がね、一瞬にして集まるっていうことがなくなるということはですよ。実需原則をサポートする道具としてのデジタルは OK なんだけども、デジタルの中だけで、まあ、バベルの塔を作るような、まあ、その、実際ソフト云々、システム云々よりも、そのアプリとかシステムが株価をいくらにするかっていうところが問題で、結局株価とか利回りで、その勝負するという、そのアプリやシステムの中身ではなくて、株価や利回りで勝負するという、そういうことをやっちゃってるわけですね。まあ、これは終了ということですね。いい時代だと思いませんですかね。でも本当になんか私ですね、こうやって目の前でそういうことが起きてるとか、実に感慨深いんですね。昔20代に勤めたあのアメリカの会社ですね。あの会社はですね、債券投資っていうのを本当にその一般に普及させた会社なんですね。ソロモンですけどね。 マーティン・リュボビッチという有名なその、まあ、博士がいましてね、この人が1980年代の前半、70年代からだったかな、インサイド・ザ・イールド・ブックっていう本を出したんですね。初版は70年代だったかな、そうですね。イールド・ブックの中身って、今、イールド・ブックなんて言葉すらなくなっちゃいましたけども、債券の価格と利回りを対象する表があったんです。昔は複利計算って難しかったんで、早見表があってね、早見表で利回りと価格の間の関係を見てたんですね。これ、イールド・ブックって言うんですね。で、それが不思議な関係なんですね。直感的になんとなく分かりにくいようなことになってて、債券の利回りと価格っていうのは。この、そのまあ、債券数理を分かりやすく、誰でも分かるように書いたのが、この、インサイド・ザ・イールド・ブックっていう、そういう本なんですね。ここから実は、債券の売買っていうことが本格的に始まるんですね。それを一番、なぜ当時やる必要があったかっていうと、年金財産を安定的に運用するためなんですね。とにかく株って上がったり下がったりで、調子悪いんで、債券投資で、まあ国債、地方債、社債ですね。債券投資で、その年金を固めていこうという、そういう大きな方針があって、これはまあいい方針だったんですけども、まあその手段として、債券ですね。日本で言えば公社債って言いますけども、まあこれを安定的に取引するための、まあ理論武装って言いますか、パラダイムを提供してたのが、まあ当時のソロモンなんかでしたね。それをね、分析する仕事やってたんで、ああ、なるほどね。他人のね、借金証書、借用証書を買い取るとかさ、なんか変な話だと思いません？人が借金してですね、まあその借用証書ですね、こう買い取ると、なんか債権者がさ、なんか暴力団に渡るみたいな話ですもんね、考えればね。そういうのが当たり前になってったんですね。だから借金はむしろした方がいいですよと。人の借金買った方がいいですよって、そういう時代なんだよね。で、そのうち80年代の末になると、不良債権化した債権って安く買っとくと後で得するよって話になるわけね。潰れた銀行とか持ってるね、その債権とか、不良資産ですね。これ安く買っとくとそのうち得するようなんて話になって、だんだん変な風になってったんだね。ジャンクボンドもそうですよね。だからなんていうのかな、やっぱり一番初めが間違ってると全部間違っちゃってるのかな。だからこの人が借金したものをみんなで転々売買するとかだと、どんどん借金できるもんね。それが実はアメリカ国だったんですよ。アメリカ国債がなんで80年代からあんなにどんどん売れるようになったかっていうとですね、発行できるようになったっていうと、それ買ってる人がどんどん増えたからですよ。買ってる人がどんどん転売するんだね。転売して年金なんかに押し込んでいくわけですよね。そう、どんどんみんな買うようになりますから、モーゲージ証券もそうだよ。それでどんどん借金できるようになったんだよな。だからなんか、どんどん借金できるインフラ作りって80年代に間違いなくやってましたよね。いろんな数理分析とか駆使しながらね。でもそれがやっぱりその災いのもとだったと。まあそういうことですね。そうするとやっぱりですね、金融は慎重にやんなきゃいけないってことだな。自分の借金人に転売するのか持ってのほかでですね、借金したらしっかり返せと。ね、それ資産じゃないんだと、借金なんだと。人に売るなと。しっかり自分で返せと。で、必要なだけ金は借りろと。基本的に自分で手金で運用しろと。手金で運用しろと。しっかり働いて、しっかり稼いで、稼いで貯めた金でね、次を作れと。もし、もっと大きな金がいるんなら、他に同じように、コツコツ貯めてる人たちの貯金を集めて、この人たちのみんなのための投資をやれと。二宮さんとこの信用金庫だな、信用組合だな。それですよね。あとは保険みたいなやつですよ。保険はこれ確率使いますかな？これはちょっと違うんですね。まあ確率使ったその対数の法則を使った保険もこれもまあ必要でしょうね。やっぱりね。だからこの2つぐらいだよね。信用組合と保険会社ぐらいで大体十分なんじゃないですか。これから金融っていうと。で、この後はだからブロックチェーンを使ったピアトゥーピア決済ですもんね。だから資金決済会社なんてのは、まあ、中央銀行に相当するものが一つあればいいわけで、ロシアなんかの場合はロシア国立銀行に全国民が一人ずつ口座を開けるというそういうシステムでこれやろうとしてますからね。随分簡素化されて、上がるの下がるの詐欺師の来る場所はもうなくなりますよね。不動産開発だって一気に金集まらないからゆっくりやればいいわけで、そうするとバブルにもならないもんね。まあなんかこうお金の制約が悪いって言われた時代から、お金の制約を生かして経済を制御しようという、そこに正気に戻ってくるんだね。世の中の経済が。真逆の世界を今まで言ってたもんね。 金の制約があるから時代は進まないんだと、取っ払いっつって取っ払った規制緩和、今度逆ですよね。そんなことやったから世界が潰れたんだと、ディープステートがはびこったんだと、これからしっかり手がはめてですね、暴走しないようにさせるからと。で、みんな豊かにね、ぼちぼち豊かになりながら暮らしていこうと。悪くないと思いますね。まあ世の中本当に変われば変わるもんだと思っております。まあ元気でいきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融は大詰めということでお伝えいたしました。ではまたアメリカに行きましょう。さよなら。